for tonight.
Welcome to Mark Tonight Alpha ということで、かなり久しぶりになってしまいました。多分もう1年近く、やっていなかったと思うんですけれども、今日も、ゆいさんと一緒に進めていきます。こんにちは。
お願いします。
今トロントにいるんですよね。
はい、そうですね。ちょうど旅行っていう感じで1ヶ月ぐらいトロントにいます、
ね、なのでちょうど時差もなく、
はい、そうです ね、それが一番いいです、
ね、今昼間の2時過ぎですけれども、はい、収録をしているところです。いつからトロントに行ってたんですか？
トロントは今月の、まあ、7日から、まあ、ちょうど3月の7日までっていう1ヶ月なんで、あともう少しで帰国っていう感じですか、
うん、そっかそっか。もう前回の収録がちょうどラプターズのカンファレンスファイナル前っていう時だったんですけど、もうなので1年近くブランクがあるんですけれども、うん、その期間何をされてましたか？
ひどいですねそうですね、まあ普通に NBA を追いながら最後の学生生活を楽しんでいたって感じですかね。
もう 4年生の就活もね、はい、
そうですね、就活がちょうど、はい、なってちょっとバレたんですけどはい、なってなんでちょうど卒業旅行っていうぐらい、そういう期間でって感じですね。
なるほど。じゃあ4月からは新生活ですね。
考えたくないですはい、ちょっと環境も変わるんで頑張んないとなっていう、
とか、でも違うところですか、はい、あの場所っていうか
場所としては、うん、そうですね、一応東京からは、うん、ちょっと離れるかなっていう。
ああ、そうなんですね。
でまあいろいろと変わりますね、身の回りはい、まあでもゆかりさんもねいろいろと葛藤がやられたようで。
そうなんですよ。もうあのカンファレンスファイナルが終わってその後、はい、まあファイナルになる頃にはすごい具合が悪くてですねカンファレンスファイナルの途中から若干なんか具合悪いなと思ってたんですけど、そしたら、はい、まあ、妊娠が発覚しまして、カンファレンスファイナルが終わったら、ラプターズの、ことをブログに最後まとめようと思ってたんですよね。だけど、なんかもうそれどころじゃなくなって、結局何も、感想も書けず、もうファイナルはもうほとんど見れませんでしたね。なんか音だけ聞いてました。
あ、そうなんですか。いやー、まあでも、で、その大変でしたもんね。
そうですね、つわりは大変でした。で、まあその後はね、普通に仕事もして、無事、先月出産もして、一段落したので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
もう、結構、日本のクラスターの人たちも、結構ツイッターで、ゆかりさんおめでとうって。やっぱ大人、ね、
いやいやいや本当にありがたいことに。でもなんか本当にNBA クラスターの方の中でも割と何だろう、ベビーブームというか、私
がも、はい、
そうです、トミーさんも最近お父さんになりましたし、うん、あとはサンダーズファンのジュリーさんですね、もう最近お母さんに、私の本当数週間前ですね。なので、うん、なんかそういうのを見てると、あ、なんか一人じゃないなと思って頑張れましたね
あ、すごいいいお話ですですね、そういうので協力し合えるっていう、なんか
ユミさんの周りはまだね、みんな若いから、
ちょっと早いですね。はい、これからっすかね。
ね、まあ社会人になって、
はい、
からですね。
頑張ります。
今22歳とかですか。
今20と、うん、今年で4になるんで。
あ、そうか。
ちょうど1年カナダに行ってる期間があって、ちょっとずれたんで、はい。
なるほど。 24か。いや、楽しい、楽しい時期ですね。うん、
迫ってますよ。四捨五入が30が。
そんなこと言ったら、私もなんかもう次の四捨五入が近くなる。
ちょっと、いろんなとこに地雷が。
地雷をね。
はい。
トロントにいる間に試合見に行ったりしてましたよね。
はい、試合は、うん、実はもう正直全部行きたかったんですけど、
うんうん、
行ってる間にちょうど4試合、まあ見れる試合としては4試合ぐらいあったんですけど、
うん、
でまあちょっと自分のちょっと試合とかとも被ったりそういうのがあって、結局行けたのは2試合で。
試合、あのどことの試合を見ましたか？
と最初がピストンズ戦なんで、うん、オールスターブレイクの2試合前って感じですかね、
うんうんうん、
のストーンズ戦とで、まあ、一番最近なのがポートランドの試合、
うん、じゃあ一勝一敗ですね。
そうですね。いや最初の試合が結構、はい、まあ、内容としては良くなかったん で、
そう、ね、
でしかもついにデローザンのジャージを買うっていう、
うんうん、
もう結構ラプターズクラスターを名乗ってながら持ってなかったのかって感じだと思うんですけど。
いや私も持ってないですよ。
あ、じゃあ大丈夫です。ついにちょっと初めて NBA のジャージ買って、
うんうん、
それ着て結構意気込んでいって負けちゃったんで、うん、まあでも久々に本当2年ぶりだったんで現地で見るのは、
うんうん、
まあロゴも変わってたり、
うんうんうん、
でも変わってないところすごいたくさんあって、うんうん、本当帰ってきてから感動しっぱなしって感じです、
ね、あの人の入りはやっぱりどっちの試合もたくさんいましたか？
あ、結構やっぱいましたね、うん、なんかあとはあのセキュリティが多分オールスターがあったっていうのもあってそこからあのエアカナダセンターへのセキュリティが昔より2年前より厳しくなってて。
あ、そうなんだ。
そういうのもあって、うん、結構入場する時はめっちゃ並んでますね。と大きいのが金額が値段が上がってるっていうチケット、まあ人気が出てきたのか、
ね、
何なのかなんですけど値段が上がってたのが結構びっくりして。
どの辺で見ましたか？
見たのは本当一番上の席だったんで3階の席なんですけど、
うん、
まあ、3階の席っても結構見やすいとこもあったりするんで、うんうん、ちょうどゴールの裏の、うんうん、あ3階っていうところとあとはまあ正面よりちょっとずれたところの上の方っていう感じで、
うん、
まあ見る分にはそんなに大変、うん、まあ楽しく見れたかなっていう、う
ん、でも3階席だとどのぐらいですか値段は？
3階席で自分が結構直前じゃ直前に取っちゃったっていうのもあるんですけど、まあ、うん、まあ、100ドルは絶対いかないですけど70、80です
なんだ、
うん、で US ドルに変わんなきゃいけないっていうのもあってカナダドルから US ドルネットで買うとそれになるとちょっと上がっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。あ、ネットで買うと US ドルなんですね。
そうなんですね。
うーん、
まあ、そこら辺ちょっと分かんないですけど、まあ、ネットがちょっと高くなっちゃうっていうのもあってうんうん、うん、結局50よりは後半の値段で上だけど見たっていう、うんうん、セルティック戦も実はすごい見たかったんですけど、
うんうん、
あの人気がやっぱすごかったっていうのもあって、普通に100ドル最低が100ちょいみたいなんでちょっと厳しいなっていうのでいけなかったんですけど、うんうんうんうん、
なるほど。
はい、
そっか。結構まあでもね、人気が出て高くなってるっていうことはまあいいことでも、
はい、まあ、すごくやっぱ嬉しいですよね、
うんうんうん。今年はちょっとラプターズ戦を、まあ、いつもねニューヨークでだいたい熱戦が安いので熱戦を見に行ってるんですけど、はい、結局ちょっと日程が合わず行けなかったので、
はい、
残念なんですけど、はい、でもあれですよ、あのちょうど出産の前日にあの熱戦があって、ネッツラプターズをブルックリンでやったんですよ、はい、でそれをもうギリギリだけど見に行こうかなと思ってたんですよね。あの予定日に1週間ぐらい前だったからまだ行けるかなみたいな、もう行かなくてよかったんですけど、はい、そう なんとなく陣痛がもう始まってて、まあ、でも陣痛ってそのいきなりすごく痛くなるわけじゃないので、
はい、
最初はそんな痛くないから、まあ、試合を2 普通に見て買って、その後がねもうずっと勝てなかったから、
あ、そう、試合の方ですね。
そうそうそう、
あ、そうですね。
そう、
なんかまあでも勝ったのはでかいですね、その時に、
う
ん、
そうそうそう、ちょっといい気分で、
はい、いい気分で、
あの次の日に臨めたっていう感じです。
それ一番良かったと思います、うん。
あの試合自体はあのラプターズは見に行けてないんですけど、はい、ニックスは見に行きました。ニックスブレイザーズ、
あー、ブレイザーズなんですね、
うんうんうん、はい、なのでユイスさんもブレイザーズ見に行ったってことだったんですけど、はい、どうでした、ブレイザーズ戦は。
ブレイザーズ戦はまあよかった、まあ、勝てたっていうのもあって、うんうん、良かったの、あとやっぱ、まあ、新加入の、まあ、多分後に話すと思うんですけど、うんうんうん、新加入選手も、まあ、活躍もあったり、あとはデローザンの存在感が、うんうんうん、まあ、若干ここ最近はちょっと見えてるので、まあ、ちょうどその最中だったんで、うん、でもまあ相手も強かったですね、普通に西ウエストで、
うん、
あのちょうど8位争いとかそこら辺の順位なのにもかかわらず、イーストの、
ね、
4位のラプターズが全然ちょっと危ないんじゃないかって思っちゃって、うん、西のレベルの高さにちょっと怖いなって思いつつ、うんうんうん、だからすごいブレイザーズもいいチームで、
なんか前半ね、あ負けるなってちょっと思ってました、はい、
思いました、
あ、ダメか、
無理だろって思いました、
ね。そしたらなんか気づいたら逆転してましたけど、
はい、うん、まあそういう試合結構多いですけど、
多いですね、ラプターズ
最近は特に、
うん、
なんか流れとか勢いで一気に追いついてなんとか勝てたみたいなのが多いんで、
うんうん、
ハラハラして楽しいのかもしれないですけど、もうずっと見てるし
辛いですね、自分の好きなチームじゃなければ結構そういう試合って純粋に楽しめるんですけど、自分の応援してるチームだとなんかもう途中でチャンネル変えたくなりますね。
できれば余裕持って勝ってほしい、
ね。そう。
どのチームとやっても余裕持てないのが最近のラプターズ、うん。
そうなんですよね。まあラプターズ、いろんな動きがありましたが、
ね、
まあまずロスがいなくなったっていう。
でかいです。
ねえ、ちょっと寂しいですよね、やっぱり。
そういう意味ででかいですね。
うん、そうそうそう。気持ち的なところでね、大きいですね。
いいやつやったんで。
うん、で、やっぱりね、最初からずっといた選手だったから、トロントで成長していってっていう選手だったので、うん、ね、まあなんか波があって、微妙なこともいっぱいありましたけど、うん、
で
も、うん、いなくなる、
いなくなるっていうのがなんか寂しいですね。
寂しいですね。ちょっと最近時間があるときにオープンジムの溜まってたのを見たりしてて、そしたらなんか普通にロスねいるので、なんかそれを見ると余計ちょっと
困りました。
寂しいです、寂しさが込み上げてきましたね。
オーランドのジャージ着たとこ見たらなんか意外と似合ってんなって思
う。そう意外と似合ってます。
似合ってて、
うんうん、
でももうあラプターズのジャージじゃないんだって思う、うん、ちょっと寂しいですね。
寂しいですね。なんだっけ、プレイヤーズ トリビューンっていう、私前のパトリック・パターソンの、
は
い、
ログとかの、
そうです、はい、あれでまたロスが書いてるの見ました？
まだ読んではないですけど、うん、お気に入りはしてあるんで、またちょっと時間あったら読もうかなと思ったんですけど、
私もまだちゃんと読んでないんですよ。なんかさらっと読んだだけでなんか泣きそうだったので。
結構泣けるという噂。
そうなので、こうちゃんと一人の時間を作って後で読もうと思ってるんですけど、うん、まあ、また時間があったら翻訳でもしようかなと思ってるので。
そうですね、ちょっとちゃんとハンカチ用意して、
う
ん、
そうで、なんかロスの文章の書き方があまりこう文章を書くっていうよりは結構喋ってるような感じで書いてる風だったので、なんか特に本当にこうロスがそのまま喋ってるっていう感じがあって、なんかね本当に、
うん、悲しい。
そう まあね、さっきも言いましたけどだいぶ負けてたので何か新しいことが必要だったので、はい、仕方のないことではありましたが、
はい、そうですね、
そうですよね、
まあ、結果非選手は取れましたからね、
そうですね、
はい、
ということで、あ、でもロスだけじゃないんだ、もう一人去りましたね、サリンジャーがね、
そうですね、ちょっと何しに来たか
って、そうそうそう、
ちょっとね、まあ、怪我はしちゃったのもでもでかいし、あとはちょっと体型がね、
うん、
ちょっと絞れっていう、そういうのもあったりして、
そうですね、なんかねもうちょっと見てみたいなっていうのもありましたけど、ありました、ね、
できれば試合に出てからっていうのをしたかったんですけど、そんなことを言っている余裕もラプターズになくなってきちゃってたんで、
うん、ね、なのでまあ仕方ないですね、でもなんかこう、オープンジムとか見てるとすごい結構性格が良さそうっていうか、なんか明るい感じで、
はい、声出してる感じの、
うんうん、
日本にも来てましたしね、オフに、あの番組でなんか日本の、
ああそうだ、なんかツイッターで見ましたね、
来てたりしたんで、うんうん、まさかねシーズン途中でラプターズの選手はなくなっちゃってました、うんうんうん、Gリーグの方が試合に出たっていう感じがしました、
うん、
はい、まあ、
でもね、はい、まあ、そこと引き換えにイバカと
PGだったを、ね、
取れたので、まあ、戦力的には良かったのかなとは思いますが、まあ、ちょっとそれに関連してメールをいただいてるので読みたいと思います、
はい、
アルファハネーム有志の金髪新宿スワンの白鳥達彦佳代さんです
あ、すごい、そこっすか、
え、今の金髪ですか、
今の金髪っすね、ちょっと今しかじゃないじゃないですか
、はい、そっか、じゃ就活が終わって金髪にして、
そうですね、本当この1ヶ月来る直前に金にして、
うんうん、
っていう感じなんで、いや、チェックしてますね。
え、この新宿スワンの白鳥達彦っていうのは、ゆうしさんはすぐ分かる感じ
ですか？新宿スワンは知ってるんで、すぐパッて出てきましたけど、ちょっと恥ずかしいですね、そこに例えられる。
私、分かんなかったので、ググりました。あ、なるほどと思って。
なるほど、
ね。はい、ということで、メールいただいてますが、ゆかりさん、ゆうしさん、こんにちは。現在トロントはイースト4位、イバカが加入したもののラウリーが怪我により4週から6週の離脱ということで、プレーオフに向けて正念場が続きますね。そこでラウリーが離脱の間、オフェンス、ディフェンスそれぞれ誰がキーになるのか、まあ、デローザンは当然でしょうが教えてください。あとできればプレーオフで倒したいチームもということですが、
なるほど、
はい、どうですか、そのキーパーソン、
まあ、そうですね、オフェンスで言うとまあまあデローザンっていう、まあ、そういうとこになっちゃうんですが、うん、逆にちょっと違う見方ってなるとやっぱロスが抜けたっていうところで、うん、パウエルの、まあ、今ちょっと出場時間が実際伸びてるって言われ伸びてるかって言ったらなんかいまいちパッとしてないとこもあるんですけど、うん、やっぱパウエルが、まあ、去年1年目で良かったプレーオフでも結構いい動きをしたっていうのもあったんで、うん、得点面とかでやっぱラウリーがいなかったりしてダウンしちゃうんで、パウエルに頑張ってほしいなっていう、うんうんうん、特にセカンドユニットが今すごい薄すぎてオフェンスで点取る人がいないっていう、
うんうんうん、
もう全体見てもスリーポイントシューターがいないのに、うん、さらにアタックする選手が全くいないっていう、セカンドユニットがとんでもないことになってるんですよ。見ればすごい笑っちゃうと思うんですけど、だからパウエルにできればそこで点取りに行ってもらいたかったり、
うんうん
うん、まあスリーも入るっていうほどでもないですけど入んなくもないんで、できれば、まあ、若いっていうのもあるんでちょっとゴールアタックして活躍してほしいなっていうところでパウエルがちょっと個人的にはキーマンになってますね、はい、うんうんうん、
そうですね、セカンドユニットね、なんか去年とかまでは割とこうトロントってセカンドユニットが強いみたいなねチームだったんですけど、なんか どうしたんだろうっていう感じがありますね。
そうですね、急にですね、気づいたらセカンドユニットがもうちょっとびっくりしちゃうぐらいのメンツになってて
ちょっと薄いですね。
薄いですね、うん、
まあね、
はい、
ラウリーが戻ってきたらまあでもまあそれでもね、
そうですね、まあうん、まあ、怪我人とかの関係もあって、まあ、パトリック・パターソンがとか、うんうん、そういうとこもあったのはなんかあるんで、
うんうん、
セカンドユニット得点力っていうとこで、
うんうん、
さらに薄くなってたってとこあるんで、うんうん、まあ、ラウリー持ってきても多分下がるのが古城なんで、うんうん、コーディ・ジョセフがセカンドってなってもやっぱ別に古城も得点力そんなにっていう、うん、
意外とね、
はい、まあロスもでかかったのかなっていうのは正直若干感じるところもなくはないっていう
当たれば当たるみたいな、
そう当たれば当た
る感じでしたからね。
あと3があった、
うん、
まあでも今もうねいない人のことを言ってもしょうがないんで、うんうん、どうにか成長してもらうしかないですね。若い選手が特に多いだけあって、うんうん、短期間とかやっぱ試合で経験して進化してくれたらそれこそ、うん、将来的にもいいなって思うんで、
うん、
はい。
でもまあこのプレーオフに、まあ、ラウリーが戻ってくるとして、まあ、その間にねなんとかそこまで順位を落とさずに、
そうそう、
他の選手が成長してくれたらいいのかなとは思いますけど、
はい、
ね、でもなんか4位、うん、4位より下がれたら厳しいですよねプレーオフね。
まあでもちょっと個人的にはなんかいつもどうせアップセット起こされそうになるって、
まあ、うんうん、
なんか変にやっぱトップ4で行っちゃうよりは、
うんうん、
まあ逆に下から這い上がる方が強いのか絶対ホーム1戦目落としちゃうんでラフターズ、
まあ、確かに
ACC で落とすってお決まりのパターンなんで、
うん、そうね、まあ、確かに
とりあえずプレーオフには絶対出れれば、
うん、うんうんうん、
やってくれるのかなとかも思ったりはするんですけど、まあでもそれは上位の方が気持ち的にはいいんでね、うん、頑張ってほしいですね。
そうですね。ではディフェンスのキーはどうですか？
ディフェンスはもう完全にイバカですね、
うんうんうん、感じ、
まあ、ここ数試合見ててもやっぱ、まあ、ゴール下の選手、まあ、4番とかの選手なんですけど、JB とかより全然横のフットワークも軽い上に、うん、結構外までディフェンスで出ていける場面とかもう結構ここ数試合で見れたり、ブロックもバンバンしてるとこを見るとやっぱ JB より動けるなっていうの、
うんうん、
あとはまあベベとかノゲイラよりもやっぱ器用でうまいからあそこまでの長さはないけどブロックできるっていう意味ではもうなんか本当にイバカがベンチ下がったら急にゴールしたっていうかなんかディフェンスが全体がダメになったりとか、
うんうん、
入ってきたらなんか急に引き締まってるっていうのが、うん、こんな加入してすぐもうパッと見で分かるっていうのはやっぱイバカのそのディフェンスのマインドとかがすごいのかなっていう、
うんうん、
なんか練習でもなんか記事で読んだんですけどディフェンスの練習もう一回しっかりやり直すみたいななんかそういうのをしっかり練習中にうん、なんかリーダーシップっていうのを取ってディフェンスでやってくれるのはすごいやっぱ一番鍵になってるなっていうのを感じます、うん
うん、そうですね。で意外とね外からも点数を入れられるっていうのも
今1の3入るんじゃないですかラウリーいないから、
ね、びっくりしました
自分もそこまで入るね結構決めてるんで、
うん、なんかまあ、ディフェンスがすごいっていうイメージはありましたけど、うん、なんかスリーポイントとか入れれるっていうのはあんまりイメージがなかったのでちょっとびっくりしましたけど、
ミドルもかなり確率高いんで、ね、
そうそうそう、
もう無敵じゃんっていう、割と今のラプターズの中では一番器用にこなせるっていうか、まあ全体的にオールラウンドでやってくれる選手なのかなっていう、う
んうん、であとねもう、何度もプレーオフも出てるし、そのウエストのすごい大変な ねプレーオフを
戦ってきた、
ね、経験してるからちょっとねそういうところでも、
はい、
引っ張っていってくれそうな気はしますよね。
多分30超えてるんじゃないですかね、うん、イバカさんは、
うんうん、
さんもっと年いってると思うんで人生経験も多くなんじゃない
か。なんか、なんか意外と若いイメージだったけど結構年いってるんだっけ。
いや若いと思いますよ。でも年齢が正しいかはね分かんないですよ、ね、っていう噂がちらほら。
あ、そうなのね。
そうそうらしいですよ。まあちょっとあんま触れるとちょっと
そっかそっか。
あ、まああとはもう本当に PJ タッカーとかも、
うん、
演出はセルティック戦で最後はエザイアからボール踏んどったり、
うんうんうん、
なんかディフェンスのキーとなる選手がいきなりここで2枚手に入ったっていうのがでかいのかなっていう、うんうん、特にさらにまあ経験もあるっていう、うんうん、なんでディフェンスはそうですね、イバッカが一番で、まあ、BGA もかなりキーあるかなと思います、
うん、なのでねちょっとオフェンスがねやっぱり
そうです ね、
ちょっと外から入れてくれる選手が必要だなっていう感じですよ ね、
必要すね。
補強とかもうないんですかね、どうなんだろう。
かなり大きなの2つしたんでって感じなんですけど、やっぱラウリーが勝ちたっていうのもあるんで、
うん、
ポイントガードいるけど一応3番ポイントガードまでいますけどっていう感じですね。
うん、
うん、ちょっとでもどっち取るんだって感じのところもありますからね、シューター、うんうんうん、
なんかシューターがね必要な気はしますけどね。
ですよ、うん、できればちょっと取ってほしいですね、フリーエージェントで誰か
ね。ちょっとあのシュートだけできればいいからみたいな。
今までも結構そのなんか終盤になんか選手をジェイソン・トンプソンでしたっけ、あの、
うんうんうん、
なんかいましたよね、一応プレーオフ直前に取るとかそういう選手が、まあ、今までにいなかったわけじゃないんで、うんうん、まあ直前にフリーエージェントから取るっていう動きが、まあ、なくはないかなっていう気もしますけど、うんうん、まあ、今のままじゃちょっと急になぜかガード陣が薄くなるっていう謎の現象が、
うん、ねえちょっと厳しいですよね。
そうですね、
うん、あともう一つ質問がありましたが、できればプレーオフで倒したいチームっていうことなんですけどどうですか。
めっちゃ難しいですね、倒したいチーム。
いや本当はキャブスを倒したかったですよ、倒したかったってもなんかかっけ
え、去年のそうですね。あ、まあそれはキャブスなんですけど、どうなんですかね、ポジティブに言う、なんか別にネガティブな感じでもないんですけど、結構力の差をね、
うん、
特にラウリーが怪我とかもあったり、
うんうんうん、
まあその他のキャブスとかセルティックスとかの試合を見てると結構やばいなっていうところあったんで、まあでも倒したいのはやっぱ最終的にはキャブスに勝たないと、
うん、
もちろんファイナルなんていけないんで、そうそうそう、キャブスでも、まあ、ウィザーズとは当たりたくないと思います、ね、自分は。倒したくないっていうか、もう当たりたくない、倒したいとかもうそんなこと言ってらんないんで、相性的にもなんかあのトラウマが蘇るんで、
うんうんうん、
まあキャブスですかね。
そうですね、でもね、なんかもう何度経験してもなんかプレーオフは不安しかないですよね。
ACC で負ける気しかしませんね。
そうそうそう、
最初の1試合目ホームコートアドバンテージをゲットしていたら基本負けるんで、
ね、でなんかね最近、まあ、昨日負けて昨日の、うん、ウィザーズか、その前ちょっとまあ連勝がありましたけど、その前ひどい感じでかなり負けてたので、
ひどかったっす ね、
ね、なんかもうちょっとこう勝てる感じをイメージしづらくて、なんかそういうのもあって、なんかこう結構周りは、まあ、ラプターズが東の2位みたいな雰囲気で、
ね、そうです
ね、話してる感じはしますけど、ちょっと私的にはなんかあんまりそんな余裕が全然ないっていうか、
ないですね。まあ うん、いい時はいいんですけどね、うん、そこなんですよね。あの常にダメなわけじゃないし、うんうん、もちろん流れがいい時の爆発力はかなりあると思う。特に放熱戦とか、うん、あのハスキーナイトだったあのオールスターブレイク前の試合なんて20点差ぐらいを一気にラストクォーターで17とかそのくらいを逆転して勝っちゃったってのもあるぐらい乗り出したら止まらないっていうところはあるんですけど、うんうんうん、まあ、細かいプレーとかを見ちゃうとちょっとそういうミスしてると勝てないぞっていうところが本当に、うんうん、デローザンとか、まあ怪我今しちゃってるけどラウリーとかですらそういうミスが多くて、うんうんうん、そのエース2人がそういうミスしちゃうみたいなターンオーバーとかすごい、うんうん、大丈夫かっていうそこですよね。ミスの質がちょっと悪いかな、
うんうん、でもなんかそれね、なんかもう毎年言ってる感じがするんですけど
そうですね、まあ、まあでもね、やっぱなんか新人が多いっていうのもあるんですかね、うん、去年までだったらまだなんかまだそんなルーキーをこんな試合に使う的なことをしてなかっただけに、うんうんうん、今年はシアカムとかポートルとかまあなんか結構若手をバンバン使ってたっていうのもあるのか、なんかあんま安定っていうか問題ないぜっていう感じには見れないとこあります、うんう
ん、あとその、まあ、ラウリーがいないから今はあのなんて言うんでしょう、その点差があってバーって盛り返すっていう時に得点力があるのが結局デローザンしか今いないから、 そこがねやっぱり昨日の試合とかも、まあ、最後盛り返したけどやっぱりちょっともう縮めることはできなかったっていうところなのかなと思って、やっぱりデローザン一人じゃね、毎試合毎試合そんなにできないだろうし、
2点ですしね、うん、デローザンは2点なんでやっぱ3が大きいですね見てると、うん、すぐ縮まる気しますもん、
ね、うんうんうん、
そういう意味でやっぱシューター、まあ、ラウリーとか特に勢いで3打って決めれてたんで、うん、
でそこで流れがね変わるっていうのがあったから、ちょっとパトパトさんに頑張ってもらうしかないですね。
そうですね、まあちょっと怪我明けって言い訳にはもうちょっとね、うん、そんな余裕がないんで、できれば早めに戻してもらって、まあキャロルさんもねちょっと意地見せて
ね、
え力のミスはしないで、
キャロルのねあのオープンで かなり外れる3っていうの
外れます、そこで打つって時もあったりするんで、
そうそうそう、
そうですね、まあ3決めてくれって感じですね。
そうですね、今そこですね、ちょっとディフェンスはちょっと補強されたのでオフェンス頑張れっていう、
はい、そうですね、
ところでしょうか。
そうですね、
はい、 Get away for tonight.
Can't wait, I just can't wait.